皆様、おはようございます、いよいよ神が、体制を整えて約束の地に、出発する時が来ました。この民数記の9章から10章、ここに、この、約200万を超える民が大移動するという船橋市の人口の3倍ぐらいですかね。それだけ大勢の民が移動するというのは大変な出来事なんですけども、神様は一歩一歩導いて行かれます。どれほどこう大変なことかとも思いますけども、主が約束の地に導き入れるまで丸1年かけて準備されて、いよいよ出発しようとしています。その主の何と言いますか、細やかな導きを共に確かめていきたいと思います。私たちもイエス様を信じて御国に向かっていくために、いろんな試練もありますけれども、神様が必要な一つ一つを備えてくださっていることを、この民数記のイスラエルの取り扱いを通しても確かめていきたいと願っております。民数記の9章と10章を今日見てまいりますけれども、初めの部分をお読みしてお祈りいたしましょう。1節から14節です。民数記第9章1節から14節。エジプトの地を出て2年目の第1の月に、主は市内のアロノでモーセに告げられた。イスラエルの子らは定められた時に過ぎ越しの生贄を捧げよ。あなた方はこの月の14日の夕暮れ、その定められた時にそれを捧げなければならない。それについてのすべての掟とすべての定めに従ってそれをしなければならない。モーセがイスラエルの子らに過ぎ越しの生贄を捧げるように告げたので、彼らは市内のアラノで第一の月の14日の夕暮れに過ぎ越しの生贄を捧げた。イスラエルの子らはすべて主がモーセに命じられた通りに行った。しかし、人の死体によって汚れていて、その日に過ぎ越しの生贄を捧げることができなかった人たちがいた。彼らはその日、モーセとアロンの前に進み出た。その人たちは彼に言った。私たちは人の死体によって汚れていますが、なぜイスラエルの子らの中で定められた時に主への捧げ物を捧げることを禁じられているのでしょうか。モーセは彼らに言った。待っていなさい。私は主があなた方についてどのように命じられるかを聞こう。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方のうち、またはあなた方の子孫のうちで、人の死体によって身を汚している者、あるいは遠い旅路にある者は皆、過ぎ越しの生贄を主に捧げることができる。その人たちは、第二の月の十四日の夕暮れに、それを捧げなければならない。種なしパンと苦菜と、一緒にそれを食べなければならない。 そのうちの少しでも朝まで残してはならない。またその骨を折ってはならない。すべて吸い越しの生贄の掟の通り、それを捧げなければならない。身が清く、また旅にも出ていない者が吸い越しの生贄を捧げることをしないなら、その人は自分の民から断ち切られる。その人は定められた時に主への捧げ物を捧げなかったので、自分の罪責を負う。もしあなた方のところに寄留者が滞在していて、主に吸い越しの生贄を捧げようとするなら、吸い越しの生贄の掟とその定めとに従って捧げなければならない。寄留者でも、この国に生まれた者でも、あなた方には掟は一つである。このように主は最も大切な祭りであります吸い越しの祭りについて、第1回目は実際エジプトを脱出するときに捧げられ、そしてこれを世々限りなく守るように命じられました。そして第2年目に祭りとしてこの吸い越しの祭りが捧げられました。共に、このいよいよ出発する、その時の、一つ一つの事柄を共に見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、敬愛する姉妹方をお集めくださいましてありがとうございます。私たちの信仰の先祖であるイスラエルの民がこのように主のご配慮の中で、また深い顧みと御業の中でエジプトを脱出し、そして神の民として整えられて、いよいよ約束の地を目指す出発をいたします。この記念すべき出発の出来事を私たちも具体的に理解して、あなたの導きを感謝して従うものと、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、ここには様々なエピソードが2章にわたって記されています。まあ、出発しようとしてもいろんな事柄がありまして、準備万端となるのは、この第2の年の2月の20日となります。出発しようと命じられてから2月ほどかかりました。今日はその経緯について見てまいります。これまでどうしていたかというと、エジプトを脱出した民は、最初はもう、ぐちゃぐちゃ しな中で喜び勇んで旅立ったと思うんですけども、早速試練に遭います。神様は、イスラエルの民をあえて迷わせたように導き、そして、災いによってエジプトの民は撃たれて、もうこのままではエジプトが滅びてしまうという恐れの中で、イスラエルの民をもうどうか出て行ってほしいと頼み込んで出発させるのですけれども、振り返ってみますと200万もの民を奴隷として扱ってきましたので、エジプトの国のためには大切な労働力を失ってしまったという、この自分たちの判断の危うさに気がついて、ファラオは心を翻して連れ戻そうと軍隊を率いて 出発します。何しろ、羊がおり、そしてお年寄りもおり子供もおりという中ですから、歩みは呪いわけです。皆羊を休ませながら、そして休みを取りな、民も休みを取りながら、住むわけですけども、もう騎兵と、戦車と、そして、屈強な、歩兵が、もう簡単に追いついてしまい、そしてイスラエルの進む先は航海ですので逃げることができません。しかし神様はモーセを通して民を航海の水を分けた中、乾いた海、海底を歩ませて脱出させ、そして後を追ったエジプト軍はこの割れた海が戻されて海の藻屑となっていきました。こうしてエジプトは、イスラエルを追うことができなくなりました。この200万もの民をどうやって養うのかと、持っていった食料や水は尽きていきます。その中で神様は岩から水を出し、また、天からマナを降らせて、民を養い、肉が食べたいと言われた民を忍耐して、ぐずらを、風で、イスラエルにのところに落ちてくるようにして、食べさせました。まあ、こうして、守られて、モーセが召されたシナイ山の南端に、シナイ半島の南端にあります神様の山に導き、そして契約を結ばせ、そしてこれから約束の地に入っていくための掟と、また神の民として礼拝を捧げて歩むための移動式の神殿であります幕屋を建造させ、また祭司たち、それに伴って使えるレビ人たちを召して、聖なる装束と地に使えるための清い装束を作らせ、そしてそれが完成しました。神の民としてこの幕屋を神様を前にお捧げし、レビ人、祭司たちを主に仕える者として聖別し、礼拝を捧げて神様への献身、罪の許し、そして主にある幸いな交わりの礼拝を捧げることができ、そこに神様は栄光を表されました。こうして神の民として、イスラエルの民は礼拝の民として、整えられました。そしてこれから旅を続けるために、秩序だって、民が、宿営し、秩序だって行進していくために、幕屋を中心とし、祭司とレビ人がその周りにとどまり、そして各部族ごとに集まって幕屋を囲む宿営の形を定められました。こうして体制が整う中で約1年かかったんですけれども、いよいよ神の民として約束されたカナンの地に入るための旅を、そしてその先には戦いが待っていましたので、そのための 訓練も兼ねた行軍が始まります。今日はその箇所を出発に至る神様の導きを確かめていきます。さて、ここで本論に入っていくんですけれども、約束の地に向かって出発するその月は、出エジプトを記念として定められた暦の第1月、イスラエルがエジプトから救い出された記念の月から始まっています。丸1年経っていまして、過越の祭りを捧げる時となったのです。そこで主はこの2年目の第1の月の初めにモーセに命じて、イスラエルの子らはと2節にありますように、定められた時に過越の生贄を捧げよ、あなた方はこの月の14日の夕暮れ、その定められた時にそれを捧げなければならないと。普通エジプトを記念する過越の祭りは、やがて約束の救い主キリストが十字架にかけられるその時でした。イスラエルにおいて最も大切な祭りです。しかしこの祭りを捧げ、生贄を捧げるためには清いものである必要がありました。律法においては死体に触れたものは汚れていて、清めの期間、この聖なる会合に集うことはできませんでした。しかし、生身の人間です。数十名ぐらいでしたら、そこで亡くなる方はですね、そんなに頻繁ではないと思うんですけども、200万人超えてですね、やがて寿命を尽きる方もいたわけです。昨日葬儀をさせていただきましたけども、その方は香取市の、在住でしたけども、この船橋市、統計ちょっと私はっきり覚えてないんですけども、基本、馬込の斎場で、仮装をされますけども、仮装がない日っていうのはないんですね。毎日稼働していますし、何十人か召されていくわけです。イスラエルの民がこの船橋市の3倍いたら、3倍亡くなる方は自然に起こるわけです。そして葬儀をしなくてはなりません。葬儀屋さんに任せて触れないっていうわけにはいかないですね。自分たちで葬儀をするんです。その方たちは過越の祭りに預かることができませんでした。それは200万の民からすれば、それほど多い方たちじゃなかったはずです。しかし彼らは、この大切な記念の祭りに参加できなかったことを厭いまして、モーセに訴えました。7節をもう一度読みいたします。その人たちは彼に言った。私たちは人の死体によって汚れていますが、なぜイスラエルの子らの中で 定められた時に主への捧げ物を捧げることを禁じられているのでしょうか。やむを得ない事情でも捧げられないのは大変残念だと訴えたのです。モーセは主の御心を伺いました。神様決めたんだからもう諦めなさいとはモーセは言わなかったんです。そして神様は第二の月の14日、ちょうど一月後に捧げられなかった方たちのためにもう一度追越しの生贄を捧げる機会を与えるようにと答えました。やむを得ない事情で参加できない方にはそれで終わらないようにと神様は機会を与えられました。もちろん参加できなかったからイスラエルの民じゃなくから追放されるということはなかったんです。ただし参加できるのに参加しなかった方は民の間から断ち切られますと命じました。またこの吸い越しの祭りにおいてイスラエルの民がエジプトを脱出するときに同じくエジプトに苦しめられた人たち外国人ですね、そしてイスラエルの神を信じた人たちは一緒に神の民として歩む群れとして加わろうとしてついていったんです。この方たちはイスラエルの民ではありませんでした。共に住む異国人でした。しかし同じ信仰に立つ彼らを同じように主に生贄を捧げ、また同じように裁かれて差別しないようにと主は教えました。14節に、もしあなた方のところに希留者が滞在していて、主に吸い越しの生贄を捧げようとするなら、吸い越しの生贄の掟と、その定めとに従って捧げなければならない。希留者でもその国に生まれたものでも、あなた方には掟は一つであると。神様は世界の民です。もちろん、この旧約時代は、それぞれの民族が、キリストの救いを予表するための、立場が、違いましたので、全く同じではないんですけれども、しかし、この主を求めて、主に感謝を捧げるという祭りにおいては、区別はされなかったというんです。このことは、やがて、キリストによって、すべての人が、どの民族であっても、主に求めるならば、同じ恵みをいただけることの予表でした。また、15節以降振り返っています。幕屋が建設されたときに、その上に、雲の柱が主の臨在を表すために現れていました。そしてその雲は、周囲が暗くなると、火のように輝いていました。それはいつも主が共におられることの証拠として示されたものでした。そしてこの旅を神様が導かれました。幕屋の上から 火の柱、雲の柱が上がっていましたけども、それが上に上がった時、それが離れ幕屋から離れた時には、これは出発するという合図だったのです。幕屋の上から離れ上がって離れて、そして民を先導していきます。神様は、同じ場所にずっと留まる時もあり、その時には何日経っても、その場所に民は留まりました。しかし、雲が上に上がってきた時には出発だということで、幕屋を畳み、荷物を、運べるようにして、そして民は主が定めた通りに従って行きます。これが約束の地に向かって進む旅でした。私たちも今は教会の上に火の柱、雲の柱は見えないんですけども、それぞれに導きがあり、そして主に従って歩むことは同じです。そしてこの200万の民が、共に、行動するために、合図の、方法が定められました。10章に入りますけども、2節に、銀のラッパーを2本作りなさいと。このラッパが宿営に響き渡ります。祭司がそれを主の定めに従って吹きます。一本吹いたか二本吹いたかというのはその音色で分かるようになっていました。2本が、一度長い音で吹かれたら、これは全員集まってきなさいという合図でした。3節、それらが長く吹き鳴らされると、全会衆が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。そして2本ではなく1本だけが鳴らされた場合は、4節にありますように、頭たち、族長たちが、集まります。そして長く鳴らされるのではなく、短く2本鳴らされたら、その1回目は東側の宿営が出発し、二度目は南側の宿営が出発し、こうして順番にイスラエルは部族ごとに宿営を持っていましたけれども、列をなして出発するように導いてくださいます。また一大事が起こったとき、敵が攻めてきたときには短く大きく吹き鳴らします。また、祭りに集まるときの合図としても吹き鳴らされました。まあ、これは暦を見れば、そうだなということがすぐ分かって、神は、祭りのために集まってきます。まあ、こうして、ラッパによって民は、主の指示を、聞き分けて、一致した行動が取れるように、定められました。まあ、これらが周知された上でいよいよ、出発するのです。それは、 一度目の過越のお祭り、そして預かれなかった方たちが一月後に過越のお祭りを捧げます。そして11節をご覧ください。2年目の第2の月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登った。まあ、みんなが幕屋の雲をいつもずっと注視しているわけではありませんけども、だんだんと民気づきますよね。あ、雲が上がったと。いよいよだなと。それに従ってラッパが鳴ります。こうしてイスラエルは出発します。いよいよです。定められた順番で出発することが11節以降名前を挙げて記されています。その順番、テキストの1ページの下に書いてありますけども、まあ、東側にユダ、イッサカル、ゼブルンと、三部族が、宿営しますけど、そこが最初に出発します。それに続いて、レビ族の中のゲルション族、メラリ族、ゲルション族は、幕屋の幕ですね。そしてメラリ族は幕屋の構造物、機能ですね。柱や横木など、そして台座などを運びます。その後に、南側にいますルベン、シメオン、ガド族。そしてその後に、幕屋の最も大切な部分であります、まあ、調度品を、ケアテ族の奉仕者が、担いで、運びます。そして、西側の部族、エフライム、マナセ、ベニヤ民族。そして北側の三部族、ダン族、アシェル族、ナフタリ族がその後に続いていくという形で進んでいきます。こうしてまず出発して初めてだから慣れないこともあったと思いますけども、最初はドヤドヤドヤっと進んでいたと思うんですけども、きちんと隊列を組んで進んでいきます。29節から32節に、モーセが、この、イスラエルの民の旅において、この地方に詳しい、モーセも、ミディアンの祭司、レウエルのもとで、エジプト最初、逃げ出した時に、40年間お世話になっていましたけれども、その首都レウエルの息子のホバブ、彼は、アラノの旅においてアラノを熟知しているので、なんとか助けてほしいと、彼らは祝福のためにやってきたんですけども、なんとか助けてほしいとモーセは懇願して同行するようにされました。このエピソード騒動を書いた後、いよいよシナイ山を出発して最初の行軍をしました。そこを読んでみましょう。10章の33節から36節。民数記10章33節から36節。こうして彼らは死の山を旅立ち、3日の道のりを進んだ。主の契約の箱は3日の道のりの間、彼らの先に立って進み、 彼らが休息する場所を探した。彼らが宿営から出発する際、昼間は主の雲が彼らの上にあった。契約の箱が出発するときにはモーセはこう言った。主よ、立ち上がってください。あなたの敵が散らされ、あなたを憎む者が御前から逃げ去りますように。またそれがとどまるときには彼は言った。主よ、お帰りください。イスラエルの幾千万もの民のもとに。祭司が担ぐ契約の箱は、この旅において先頭を切って主の臨在がですね、進む後を従いながら次の宿営を、春200万もいますか、相当広い場所が必要ですよね。そこへと先導していきます。まさに神様が導かれた旅でした。35節に、出発、いよいよ出発するときに、モーセが主に祈った言葉、そして、行軍が終わり、そしてまた、宿営を設営するときに祈った祈りが36節に記されています。主よ、立ち上がってください。あなたの敵が散らされ、あなたを憎む者が見舞いから逃げ去るように。この旅は危険な旅でもあったんです。もちろん食べ物、飲み物という危険もありましたけども、何しろ大勢ですから目立つんです。そして荒野には略奪民族、先にはミディアン人が、出発したばかりのイスラエルの民を襲い、ヨシアが将となって戦いまして、逃れましたけれども、まず、普通の兵隊ではないですね、家畜がおり、そして子供が、女性が、そして年配者がいる旅ですから、それも大勢の人数ですので動きが遅いんです。簡単に追いつくことができますし、簡単に見つけることができます。普通戦いの時には兵隊だけでやってるんですけども、そして弱いものを狙い、そして金目のものを狙い、また家畜を奪い、そういうことがやりやすいと、お相撲たちは考えましたし、実際その通りなんです。弱いとこがあったらですね、そこに突入してですね、簡単にやっつけて奪うことができるはずだと。実際そのように危険だったんです。主が守ってくださらなければ、到底約束の地にたどり着くことも困難です。しかしその中で民は一致して自分たちを守ること、そして主に何より信頼すること、主に立てられた調査に従うことを訓練されていきます。私たちもまたこの神様を信じない世にありまして、信仰を守り、また主にお仕えし、教会を建て、また 学び、教育し、そして立ち続けるためにはさまざまな戦いがあり、困難があります。その中で頼りになるのは主だけです。主に祈り、また主に一致し、主と一致して、主にあって一致して、主の守りの中に歩む必要があります。私たちはこの世にあってそれほど強いものではありません。神様は栄光を表すためにあえて弱いもの、時に足りないものを選ばれた。それが神の栄光のためになりますので、そのようなものを主は召してくださいました。そして私たちが立つか倒れるかで主の栄光が現れるか現れないかがかかっているのです。私たちも心一つにして祈って歩んでいきましょう。主は神の国とその義を第一に求めさいと命じるとともに、豊かな約束を、すべての必要が満たされることを私たちに告げました。主に信頼して共に歩むことが私たちの勝利の道であることを覚えましょう。これから民はさまざまな試練を通していろんなことを学び、またさまざまな失敗をしますけれども、主は決して罪を放っておきはしませんけれども、愛と忍耐と真実をもって民を約束の通りに導いておかれます。私たちも真実な主に従って共に歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、イスラエルの民を一歩一歩導かれる主の深い顧みを今日見ました。私たちもそのように主に抱かれ、主と共に歩んでいくものであることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。